おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1103回をお送りします。特別編となります。どう特別かと言いますと、今日の日時は、12月8日日曜日ですね。日曜日は普段はお休みさせていただいているんですが、今日は、特別編ということで、タスクシュート総決算2014で、私が2024ですね、失礼。今年ですからね、2024の最後に総決算をするということで、これをの時に私が何を話すかを、今日ちょっと、前哨戦ではありませんけど、お知らせ、告知を含めましてお話しさせてもらおうと思います。お申し込みに関しましてはですね、サイトを検索していただいたり、私の X や、J 松崎さんなど、あるいはタスクシュートの認定トレーナーさんも、盛り上がって告知していただいておりますから、こちらの方を、見ていただければすぐにでも見つかると思います。もし申し込みたくなったらということですね。で、私が話すのは、午前中にですね、大橋悦夫さんと、相当久しぶりに掛け合い、漫才やってるわけじゃないんですけど、一応コンビで仕事をしてきてましたからね、掛け合いをするという時間をもらっておりますが、その前に短めにね、私の方で話すことがあるので、その話の今日は、そこでは多分話しきれないんじゃないかというふうに思うのと、したがってですね、少々前段をはしょっていく必要があるので、その前段にあたる部分を今日お話ししながら、持って告知とさせていただきたいと思ったわけですね。で、前段でどんな話を、しておけばいいんですけど、するとやっぱり1時間丸々ぐらいは必要になっちゃうかもしれないので、1時間を大幅に切っていこうと、当日は思っているんですよ。わかんないですけどね。もちろん、トータルでいろんな話を島に分けてみたりするので、登壇の時間だけではないところでいろんな話ができると思うんですけれども、登壇の時間そのものでは、二人で掛け合いをするっていう時間を確保しておく必要がありますので、こっちがどっちかっていうと、メインになりますからね。私のレクチャーはその呼び水としてのレクチャーになりますが、その内容のさらに前段をお話ししておきたいと、こういうのが今日の趣旨です。で、今日は、その日はですね、タスクシュートを、どちらかというとメンタル寄りで使うというのは一体どういうことなのかというお話をしたいんですが、私がメンタル寄りということを、言うとき、必ず意識するのがですね、そこのアンチテーゼとしての、身体寄りというものがあります。フィジカルですね。フィジカルとメンタルが私の頭の中で、一つの対になっていて、常にフィジカル寄りの感覚とはどういうものなんだろうというのを考えながらメンタル寄りというのを、あるいはメンタルの話とか、この、ポッドキャストでも冒頭もしかして僕タイトリングしょっちゅう間違えてる気がするんですけど、働くメンタルを取り戻すと言ってますね。働くフィジカルは取り戻せませんね。こういう話を聞いたからと言って。メンタルとフィジカルはつながってますけれども、そのつながっている中でもフィジカル寄りとメンタル寄りがあって、で、私は現代社会というものは、いわゆる科学の勝利っていうね、このもう鉄腕アトムみたいな、昭和な概念なのかもしれないんだけど、それにしても科学は勝利したわけですよ。例えば電気を通すプラスチックとかを開発できたり、半導体というすごいものが出てきたりですね。とにかくこう、物に関する人類の、知識と操作能力はもう絶大に上がってますよね。信じられないレベルと言っていいと思うんですよ。ほとんど魔法だよねって。当然ですね、ここまで科学が勝利すればですね、メンタルの話もフィジカルに寄っていった方がいいんじゃないのっていうふうになるわけですよ。これが、つまり、メンタルの不調をきたしたときには、体に対して、ケアを行っていこうという発想に自然とつながってるわけですね。一番有名なところで脳ですね。心はもう脳に置き換えられる。脳とは身体ですから。で、心の不調というものではなくて、それは身体である脳の不調であり、その脳というものの不調とは何かを定義して、そこに、薬なり、あるいはたとえここにですね、行動療法だとしてもですね、例えば日の光をたくさん浴びるとか、 昼夜逆転しないとか、なんかわかりませんけど、その他にもですね、様々な、脳に良いとされることをすれば、心は黙っていてもっていうのは変だけど、心がと言われていたものの不調も、自然と解消に向かうであろう、みたいなところがあるわけですね。これは実際のところすごくこう体の病気を治療するときの考え方とほとんど変わらないわけです。私たちが、歯医者に行くのは、これはもう完全にフィジカル寄りですよね。歯医者さんがメンタル寄りだと思ってる人は多分、メンタルが傷つくかもしれないし、覚悟いるかもしれませんが、でも基本的に行われる治療は完全にフィジカル寄りなんです。歯は物ですから、物質ですからね。いくらこうね、心のケアをしてあげても、歯が痛いのは治らないわけですよ。で、痛くないですよとかっていうのも、それはメンタル寄りの理由でやってるんじゃなくて、実際には、痛がる人が多いからああいうことを言うわけじゃないですか。で、何よりも私がそこでフィジカル寄りだなと思うのは、表面に現れている症状を見れば、その治療はできるというふうに考えられていて、現にできるということが、フィジカル寄りなわけですよ。まあ、虫歯があるというのは写真にも写る。つまり物の現象でありますから。で、そこに虫歯菌というか、それはすごいざっくりした言い方だと思うんだけど、まあその菌をね、掘ったり削ったり、薬入れたりして絶滅させるというのが目指されている。これ完全に物寄りの考え方です。で、そういう時に実は我々は原因ってもの、ほぼ、原因について言及はされますが、実はほとんど問題になってない。治療が重要だから、原因は、まあ、ある意味どうでもいいわけですよ。例えば、飴玉ばかり舐めているんではないかとかって、昔の、それでも歯医者さんは結構そういうことでお説教したんですけど、最近もしないですよ、あんまり。うん。歯ちゃんと磨いているのかと。歯ちゃんと磨いてても虫歯にはなるしね。だから、その原因に言及しなくなっていくというのも、このフィジカル寄りの重要な特徴なんですね。そんな風に虫歯がたくさんあるというのは、実はお母さんとの関係がまずいじゃないのとかっていう話にならないはずなんですよね。聞いたことないんじゃないですかね、最近の人は。そんな話。昔の歯医者さんにはそういう人いたんだけど、今いなくなりましたよね。だってそんなことはわかんないわけだから。お母さんとの関係は良好かもしれないけど、虫歯増える人はいるわけですよね。だからその、ちゃんとご飯食べているのかとかね。だから非常にこう、心理寄りになっていくと、まあ、ある意味、おせっかいになっていくように聞こえるわけですよ。つまり、踏み込んでくる感じになるわけですね。身体寄りになるということは、ある意味、非常にドライになるわけですよ。だから、身体寄りというのは、まあ、お説教とかおせっかいとかがないという意味では、せいしてフットワーク軽くて、カラッとしていて気持ちいいかもしれないけど、これが、どちらかというとメンタルの方面に侵食するというのが、勢力として乗してくれば乗してくるほど、扱いようによってはですね、ものすごくドライに扱われている感じというものが、するはずなんですね。こういうことを私は、タスクシュート運用にするにあたってですね、いつも考えています。つまり自分はメンタル寄りに考えてこのタスクに入ってるのか、フィジカル寄りに考えてこのタスクに入っているのかと。抑うつ気味になったという、これはもう病気じゃないですけど、誰だって落ち込んだり、眠れなくなったり、辛いなと思ったりすることはありますね。この時に私たちが X とかインターネットとかで適宜検索すると思うんですけど、そこで書いてあることというのは、普通にパッと人がこれは納得いくなと思ったりするのは、基本最近は一気にフィジカル寄りになってきました。うつっていかにも心の病とされてきましたけれども、うつ病九段のね、本で、うつ病になった九段の千崎学さん、だったと思うんですけど、千崎さんっていう九段のめっちゃ強い騎士がいらっしゃるんですけど、まあ、うつになって、で、お兄さんが、お医者さんなんですね。で、お兄さんが、怒るっていうシーンがあるんですよ。未だに心の病なんて言われてる。脳の病気なのにって言って怒るんですよ。これが、現代ではもはや常識になろうとしているわけです。うつというのは脳を治すものなんですよ。脳というのは歯と同じように、この、なんていうのかな、プロセスなり構造なりが完全に把握できれば、脳に薬を当てればうつは治るわけですよ。で、一方で、私のような、まあ、時代遅れっちゃ時代遅れなのかもしれないけど、メンタル寄りの人間はですね、うんとここをメンタルに寄せて考えようとするので、どうしても精神分析ってところに行くしかなくなるんですね。もうだから、 心理カウンセリングみたいな世界でもですね、思いっきりメンタルによっているっていうのは、もうフロイトとかユングとかいう世界しかある意味残ってないとも言えるんですね。多分人によってはね、あれら絶滅させろと思ってる方もいらっしゃると思いますよ。まして僕みたいに、専門家でもないのにそこにこだわってるやつとか、本当、とんでもない奴らだという、頭が悪すぎるぐらいに思われてると思うんですけど、まあもうここはね、しゃあないんですよ。ここには二つのものの見方が、まあ心身二元論なんですけど、絶対に僕はあると思うんですね。片方がなくなっちゃうことはありえないと思うんです。どんなに気に食わないとかありえないとか思われていても、どうしようもないことだと思うんですよ。学校に行かれません。学校はやめよう。あまり皆さんに直近ではないからし、まあ、どんな例でも同じなんですけどね。会議に出ようとするたびに体調崩しますという人がいるとしますよね。これを、最近忙しかったからね、それにあの人ちょっと飲みすぎてるよね、年末だから。これがフィジカルより。常識的じゃないですか。会議に、あいつまた今日もちょっと会議遅く来るよねと。なんかお腹の具合悪いと言ってたよ。ああ、でも飲みすぎだよね。っていう、これは非常にフィジカルよりであり、常識的ですよね。ちゃんとビオヘルミン飲んでるのかっていう話になってくるとですね。これは完全に体にビオヘルミンだからね。胃腸が問題なのであって、胃腸が快活になれば、この人は会議に出てこられるというふうに考える。でも私は絶対そうは考えない。この人会議に出たくないんだろうなと考えます。これがメンタルよりです。一つにこの考え方が批判されるのはですね、何の根拠があってそれを言うんだってことになりますよね。何の根拠もないんです。私はメンタルよりにものを見るという習慣が身についている上に、そうした方がいいはずだと思ってるからそうしてるに過ぎない。わかりますよ、もちろん。お腹の調子が悪い。ビオヘルミン飲む。私だって飲むし。そのお腹の調子が悪いのは、アルコールを、通飲したせいである。それはもう非常にわかりやすいし、当たり前に考えられることではありますが、私は第一感としてそっちは働かないんですよ、正直言って。また働かせたいともまるで思わなくなっているんですね。もともと思ってなかったけど、著しく思わなくなったんですよ。常に私は会議に出たくないんだろうって考える習性があるんですね。これがメンタル寄りです。もう一つメンタル寄りがよく批判される理由、甘いってことです。フィジカル寄りっていうのはさっき途中でドライと申し上げた通り、お腹が快活になればもちろん出られるよね。ここで出たくないとか、うじうじしていたいっていうのは問題じゃないよねっていうニュアンスがあるんですよ、ここには。そうは考えていらっしゃらないだろうけれども、現代という時代がじわりじわりと、ドライになっていっているように感じられるのは偶然じゃないんですよ。メンタルっていうのはそこに意思を見ますね。だから私は時々精神分析のことを精神力道と言って、先日もそのことがちょっと、問題になっての話題になったんですけど、力道っていうのは古臭い言い方なんですよ。サイコダイナミクスの役なんですけれども、でも力がかかってくるっていうふうに僕は感じるんですね。会社に行きたくない、会議に出たくない、プレッシャーみたいな、プレッシャーとは圧力ですよね。そして自分の心の中に行かずに済ませられないだろうかという思いが、これが本人の中で力となって、ネガティブなね、ブレーキ、抑止力になって、抑止力ですよ。働き始める。だから、トイレにこもっちゃう。そうすると、会議に遅刻するっていうのが僕が感じるんですよ。僕はこういうふうに。なぜならその人は嫌なんだろうなと。何が嫌なんだろうって考える。それは甘いんですよ。確かに。僕はそのような世の中の方がいいと思ってるから、常にこっちに寄せます。で、例外をなくしてます。あいつ本当甘ったれてるよねとは絶対思わないようにしてます。なんか訳があるはずだって思うんです。これはどういうことかというと、自分だってその状態に置かれたらものすっごく甘ったれた行動を取るだろうと。で、ものすっごく甘ったれた行動を取るからと言って非難されたらたまったもんじゃないと思うんです。私は。ものすっごく甘ったれてるからビオヘルミン飲んで出てこいって言われるのは嫌だと思ってるんです。私は。だから絶対ここを私は自分に対してそんな過酷なことを課すつもりはないし、他の人に対しても従って課すことはできないだろうと。腹を立ててしまうことはありますよ。腹を立てるということがすでに甘えなんだけど、腹を立ててしまうということはあります。でも後ほど考え直すようにするんですよ。そのためには メンタル寄りっていうのが第一環として、そのためにはじゃないな。そうなる私の心理的な基盤には、メンタル寄りが第一環として働きやすいという傾向があるんです。ここがですね、タスクシュートに結びついていくわけですよ。結びついていくじゃないですか。あるタスクができません。いや、それは甘えだっていうふうに切る。ここで切るか切らないかの問題なんですよ。タスクを分解する。それはタスクをやりたくないという気持ちは、私から見ると無視されてる感じがするんですね。5分間のタイマーかけてダッシュする。これもやりたくないという気持ちが無視されているように感じられるんです。私には。これらは行動に訴えてます。タスクを分解するというのは、行為を分解していく。あるいは5分タイマーかける。これはもう完全に行動に向かってますよね。行動、すなわち物質世界ですよね。物が動くわけ。私が物のように動くっていうことを意味しています。これがフィジカル寄りです。意思というよりは動きなんですよ。物の動きなんです。これを私は避けたいと考えている。私は物のように動く気はない。私はあくまでも自分の意思とメンタルで動いているものでありたいと思うし、他のすべての人がそうであった方がいいと思ってる。仕事の質も必ずそっちの方が上がると思っているんですよ。したがって私は時間短縮という考え方を採用しない。で、これはどれほど細かいケースであっても原則的に採用はいたしませんということなんです。なぜならば時間短縮と効率化というのは細かいちょっとした出来事に関してもそれをしたくないという気持ちの方が私はしたくないんだったら優先されるべきであると考えるからなんですよ。セーブする、ワードのファイルをセーブするにあたってコントロール S を覚えろよと。でも私はマウスでやりたいんだと。コントロール S 大変なんだ私にはっていう人にコントロール S は進めたくない。ショートカットっていうものを進めたくないんです。その気になれないのであればですね。その気になれないのであれば、マウスでセーブすればいいと思うんですよ。時間はかかりますし、手間もかかりますけれども、そして何がその方が楽なのかは僕にはわかりませんが、しかし、そこでやり方を変えさせるということはですね、やっぱりその人が何か私の意識下に置かれる物質になってしまう気がするんですね。私がそれを進めた場合の話ですね。私のオーダーに従って動くものになってしまう感じがする。それをとことん私は避けたいんですよ。なぜなら自分がそれをとことんやりたくないから。やりたくないと思ってる時に、やりたくないやり方を選択しない自由が人には常にあると私は思うんですね。これは相当原理主義的です。そこにはもっと妥協の余地があるはずだというのはもちろんです。私が私に対して妥協しないことに決めているに過ぎないです。ここに異論がいっぱいあるのはもう重々承知してます。私が今まで言ってきたことと比べても逆です。だから私自身がこれを非難されるのは当然だろうと思ってます。当然だろうと思うんだけれども、でも私はこれを徹底することによって一つには腰痛が消えたんですよ。これは私は小さくないと思ってるんですよ。25年に及ぶ腰痛が消えたんでね。で、40年に及ぶアトピーも消えたんですよ。これを徹底することによってですね。この話前段なんです。残念ながら。もちろんこの話と被る話も当日しますよ。これ聞いた人が全員いらっしゃるとか、タスクシュート総決算2024にいらっしゃる全員がこれ聞いてるとは思いませんので、あくまでもこれは CM であり、いわゆる前哨戦です。つまり、なんつうんですか、告知ですよ。告知。映画でいうところの予告編です。これと被る話はいたしますけれども、この話をもう少し、根節丁寧にと言いますか、一応僕今もそれなりに丁寧に説明してきたつもりなんですけれども、いずれにしても私は物でありたくはないということですね。だからフィジカル寄りのものの見方は、できる半径では必ず、避けたいと。絶対に避けられるわけでは全然ありません。なぜなら私は実際物ですから。肉体とは物ですからね。目で触れたり写真に写したり簡単にできますから。その側面を無視することはできないし、基本的にはそっち寄りになるように作り出されているのが現代文明というものなので、この中で生きていて、ここで便宜を享受している以上、今も例えば部屋が寒いんでストーブつけてるんで、これは物の処置じゃないですか、完全に。ケアでもありますが、 基本的に私が物だから、タンパク質だから、タンパク質には適正な温度ってものがあるんで、そこの部屋の湿度を、室温を、まあ、なるべく24度に近づけるっていうような措置が、まあ、測られるわけですよ。25度かな。そういうことがあるから、まあ、0度とかではあんまりこう、収録したくないわけですよ。0度だって収録はできるわけですけどね。そういう意味ではものなんですよ。ものなんですけれども、できれば、こう、ものであるという側面では、両方で見る必要が出てきたときには、基本はメンタルという方を優先して私は見ます。だから私は、反対はしませんけれども、PDCA ってものをしないんですよ。さっき言ったように、PDCA というのはですね、行動の習慣を変更すること、つまり行動変容を促しているわけです。私は行動変容は、メンタルが変容した結果でありたいと思うんですね。自然とそっちが取れるようになった時にやるべきことであって、さっきのあのコントロール S と同じですよ。コマンド S でもいいですが、Mac だったら。マウスからキーボード操作に手を切り替えるということは、行動変容を促してるじゃないですか。その気になった時にその人がやったらいいと思うんですよね。多分知らないってことはないと思うんで、そういうものがあるってことはですね。すっごくやりたいときには、やるようになると思うんですよ。別にやってもやらなくてもいいときは、やらないんだと思うんですよね。コントロール S だって、今は昔みたいに頻繁に押さなくったって、なんと、どっかに自動でクラウドに残してくれますから、ある程度長い文章を書けば、大抵のソフトは気が利いているんで、タスクシュートクラウド2でもそういう機能ありますから、オートセーブされますからね。マウスか、ショートカットかなどというのは、大した問題じゃないんだと僕は思うんですよ。実際めちゃくちゃ効率的に文章を書く人が僕よりたくさんの原稿を排出できるわけではないんですよ、実際に。で、僕よりたくさんの原稿を排出することが僕よりたくさんの原稿を売り出せるということにもつながらないし、僕よりたくさんの原稿を売り出したという人が僕より幸せに生きられるということも意味しないし、仮にこれらが全部間違ってて、私よりたくさん書く人が私よりたくさん稼ぎ、私よりたくさん稼ぐ人は私よりもずっと幸せだとしても、私自身が同じことをやったら今より幸せになれるという必然性は別にないと思うんですね。保証はというべきなのかな。だから結局私はそういうことはしたくないと思うんですよ。別に。してもしなくても変わらないようなことを、いちいちメンタルに逆らってまでフィジカルな方面から働きかけていきたいとは全然思わないというお話を、今月のもう今週のですね土曜日、12月14日2024年の12月14日に、タスクシュート総決算の中で、もっとですね今喋ったことはある意味一端ですので、お話ししたいと思います。予告したことのすべてが、時間内に入りきるかどうかは確実じゃないんですが、なるべく全部話せるような、トピックを見つけ出して盛り込んでいって、あとは、岡志江さんとの、掛け合いの中でお話しできればと、そういうふうに思っています。でですね、詳しくは、やっぱりこう、総決算のですね、J 増田木さんが用意してくれたレターの方にかなり込み入ったことが書いてありますし、またきちっとまとまっていてすごいんですよね。私はああいうものが作れないんですよ。作れるとやっぱり有利だよなとは思いますね。作り出すの努力をするかっていうと結構しないんですけど、これもメンタル寄りなんですよ。メンタル寄りというのは別に怠惰って意味ではないんですよ。私には私のやり方とやることがあるってことなんです、ね、これを皆さん口にしてみてもらいたい。もしここの今の表現、私には私のやり方とやることがあるっていう表現に、何かこう抵抗やら、一歩間違うと不安とか恐怖まで覚えるようであれば、それはですね、やはりどこか何かにこう強く押しつぶされてます、はっきり言って。私には私のやることとやり方があるっていうのは誰が言っても当然のセリフだと私は思うんです。ましてこんな自由な世の中であればですね。これを言うのもはばかられる。そんなことを言うのは、なんか傲慢な気がするとか、自信がないっていうのであれば、よっぽど何かを強圧的に取り締まるっていうべきなのかな。私は長自我的なポリスって言いたくなるんですけれども、 そういうものを相手にしちゃっていると思います。私はこれを言うのに何の抵抗もないです。はっきり言って。それは私が、何かをこうなりな、何かを成し遂げたってわけじゃないんですよ。私はこれを5歳児が言ったって全然構わないと今では思うんです。困ったことにはならないはずだと。これまで私がずっといろいろその人生で覚えている限り、意識できている限りやってきたことを考えてみてもですね、人に徹底的なコントロール下に置かれる、そういうお話を、3ヶ月チャレンジなり、以前のですね、グッドバイブスファクトリー、倉園慶三さんとやってた時に、こういうことを絶え間なく訴えてから来られる方も結構いらっしゃるんですよ。世の中厳しいというか、世の中は家庭に入ると無茶になっちゃうもんなんだなとよく思うんですけど、親が非常に先制的で、子供のありとあらゆる、それこそ一挙手一投足って言葉がありますけれども、勉強の仕方から計算の仕方にまでコントロールを及ぼしてくる。子供が私は私のやることとやり方があるっていうことを一切理解しようとしない人って、実は親御さんには結構いらっしゃる。で、そのことが悩みになる。その人にとって私のやり方とやることってのはないんですよ。でもその生き方はものすごく苦しいだけでなく、全然パフォーマンスが上がってこないんですよ。やっぱり計算のやり方一つとっても、筆算のやり方習った上で、例えば繰り上がりの位置をどのくらいどの位置にどういう大きさでどう書くかっていうのは人によって全然違うじゃないですか。これだけ世の中に人間がいて全く同じですっていう人は多分2人といないんですよ。これを統一させてしまおうと思えば思うほど、このパフォーマンスは下がるんだと僕は思うんですね。コントロール S でセーブできた方が早いかもしれないけど、マウスでやりたい人にそれを強要しても書く文章よくはならないっていうのが、まあ非常に、卑近な例としてはこういうことが言えると思うんですね。で、私はこれが見つけ出せないというのであれば、見つけ出すしかないと思うんですね。そうしないと、自分の人生の、最近言いますよね、QOL と、質というものに対して、自分が全然責任を負えなくなってしまうんじゃないかと思うんですね。これが私のタスクシュートの使い方というものに、まあ、ユーザーさんには、ぜひ、反映させてほしいと。私には私のやり方とやることがあるんだっていうことを、自分のタスクシュートに徹底して反映させてほしいかなと思って、総決算の日にお話しします。